真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第145夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームゆっけさんからいただきました。バタヤンさん、はじめまして。はじめまして。11歳になる長女が習い事が続かず、自分でやりたいと言って始めたのに、この夏休みも全然通わないまま、またやめたいと言い出して、先日も喧嘩になってしまいました。コロナもあって休会したものも含めると4つほどやめています。お月謝やウェア代もバカにならないし、何よりそんな娘に毎週イライラしてしまう自分が嫌です。モヤモヤに押しつぶされそうな私に、ゆったりした気持ちになれる本があれば教えてください、といただきました。ありがとうございます。そうなんですね。まあ私もあんまり運動神経がいい方じゃないんですけど、あれもやってみたい、これもやれたらかっこいいなって、まあ大人になってからですけどね、習い始めたりすると、まあ想像してたのと違って、自分の体が全然思うように動かなくって、だんだん足が遠のいて、何かと理由をつけて通わなくなるっていうことが、まあ、ちょいちょいあるので、お嬢さんの気持ちがよくわかるっていうか、まあ下手って恥ずかしいですからね。その周りの子と比べたりもしちゃうでしょうし、何を習っていらっしゃったのか、辞めたい理由も本当の理由はわからないですけれども、行くの行かないのって毎週イライラするゆっけさんの気持ちもすごくよくわかります。さて、今夜の勝手に貸し出しカードは、伊藤浅さんの体は行く、できるを科学する、テクノロジー×身体という本にしました。この本はですね、どうして出会ったかっていうと、木更津にある地中図書館っていう、地中に埋まったような設計の図書館があるんですけど、クルックフィールズっていう施設の中にある予約制の図書館なんですけどね、まあ、そこでたまたま手に取って読み始めて、そしたらすごく面白くって、その場に座り込んで一気に読んでしまったっていう本なんです。まあ、どういう本か解説していきたいと思います。伊藤浅さんの体は行くという本はですね、できなかったことができるようになるってどういうことなんだろう、体のメカニズム的にどういう仕組みなんだろうっていうのを掘り下げた本なんですね。伊藤浅さんという著書は東京工業大学の教授で、マサチューセッツ工科大学の客員研究員なんですね。記憶する体という別の本でサントリー学芸賞を受賞されてまして、こちらは体に障害を持つ11人の方のエピソードをもとに、体と記憶っていうのを深掘りした本なんです。こっちを私先に読んでいて、伊藤さんが気になっていて図書館でも手に取った次第なんですけど、その記憶する体をちょっと紹介すると、障害を持つ方ってもともと生まれながらにというケースと、途中で事故にあったり病気になったりして何か身体的な機能を失うケースと2つあって、後者は中途障害者と呼ぶそうなんですが、あ、サイレントっていうドラマで、そのもともと耳が聞こえない人と途中から聞こえなくなった人は、まあ、ちょっと区別があるというか、お互いにちょっと違う人だというふうに認識しているようなくだりがありましたけど、まあ、そんなふうにこう、あった時代がある人と、そもそもなかった人の違いとかを、まあ、インタビューを通して分析したりとかしている本なんですね。で、中途障害の方の場合は、 今生きているのは障害のある体だったとしても、記憶としては健常者、健常者という言い方もあれですが、健常者だった時の経験と蓄積があるわけで、まあそれを多重身体、二つの体を使いこなしているんじゃないかみたいなことが書いてあって、非常に興味深いお話なんですよ。で、この伊藤さんの文章というのがですね、読んでてすごく気持ちがいいんですよね。文章がうまいっていうとざっくりした言い方ですけど、読みながら頭の中でそれってなんでって思ったことに次の行でスパッて答えてくれるみたいな感じがあって、その気持ちがいいんですよ。なんで、まあちょっとどっか一箇所読んでみたいと思いますね。その記憶する体という本の中で、盲目の目の見えない女性に伊藤さんが会って話を聞くというくだりが出てきます。インタビューの最初は大抵こんな風にインタビュー員のバックグラウンドを共有するところから始まります。聞き手である私はどの点についてさらに突っ込んで聞こうか頭の中で質問を考えています。ところがこの時私は彼女の話をほとんど聞けていませんでした。全く別のところに気を取られていたのです。それはずっと働き続けている彼女の手、滑らかに動くその手でした。19歳で失明、病気の発症が15歳、確定診断が10歳、彼女は話しながらずっと手元の紙にメモを取っていたのです。もちろん視界を使わずに、とあります。リズムがいいというのもあるんですけど、頭の中でこう質問を考えているインタビューをする人がいて、そのインタビューする自分が彼女の話をほとんど聞けてませんでしたっていうのは結構びっくりするくだりですよね。で、なんでと思うと、全く別のところに気を取られていたのです。え、どこに？それはずっと働き続けて彼女の手を見てたのか、滑らかに動くその手、なるほどって言って、彼女は話しながらずっと手元の紙にメモを取っていたのです。もちろん視界を使わずにって、こうなんでだろうとか、え、どことかってこう頭の中で思ったことにポンポンポンって答えてくれるっていう文章の畳みかけるような構成になっているので、ふんふんなるほどって言って、今日ご紹介する2冊とも、まあ、科学的な話も出てきて、決して優しい話ではないんですけど、どんどん読めてしまうっていうのは、この伊藤さんの言葉運びというか文章運びが気持ちがいいんですよね。それで、まあ、地中図書館で体は行くという本を見つけて手に取って読んだわけなんです。で、この本は著者の伊藤さんが5人のエンジニア研究者に話を聞きに行くっていう形で構成されています。で、テクノロジー×身体とあるように、テクノロジーの力でできるようになるっていうのはどういうことなのかは、シミュレーションしたり分析したりとかですね、あとリハビリのような体ができない部分をテクノロジーがサポートしてできるように持っていく技術なんかも、まあ、取材をしているわけなんです。で、私がすごく興味深く読んだのは、最初に出てくるソニーコンピューターサイエンスの古谷さんという方への取材なんですけど、彼はソニーの研究者であるとともにピアニストなんですね。で、エクソスケルトンという指にはめる補助器具のようなものですかね、を開発するんですよ。まあ、ガンダムのモビルスーツみたいなグローブ型の器具で、何ができるかっていうと、プロのピアニストの指の動かし方を読み込ませて、学習させて、それをはめるとそのプロの指の動きが再現できるっていうね、すごいでしょう。つけてみたいですよね。例えばその中指と薬指を交互に使うトリルとか、アマチュア、ピアノやったことない人には難しいような動きも、先生のプロの指の動きが読み込まれたそのガンダムのグローブをつければ、動きだけじゃなくて速さ、リズム、鍵盤を触れる強さ、まあ、タッチとかも体験できちゃうっていう夢のような器具なんですよ。で、その古谷さんのお子さんが実際にそれをつけてピアノを弾いてみたら、 早い動きでそのできなかった指の動きができたっていう話が出てきまして、今日はそのお子さんがピアノのエクソスケルトンを体験したっていう様子を描いた箇所を紙フレーズとしてご紹介したいと思います。その時お子さんが体験したのは、人差し指と薬指で同時に打鍵と中指と小指で同時に打鍵を交互に行うという動きでした。ゆっくりならなんとかできても、スピードを上げると指がつられてなかなか難しい。でもエクソスケルトンなら自分でやろうとしなくても手が勝手に動いてくれます。体験したお子さんは何と言ったか、感想は一言、あ、こういうことかだったそうです。は、手が勝手に動いてるの興奮でも、やったできたの感動でもなく、どこか拍子抜けする、あ、こういうことかだった。体に先を越された意識のありようを、これ以上的確に表す言葉があるでしょうか。体にまずできてしまうという出来事が起こる。意識ができてしまった体に追いつくようにしてそれを確認する。それが、あ、こういうことかだったと考えられますとあります。まあ、この本によると、ある動作が無駄なくできるためには、自分が行おうとしている動作のイメージが明確になっている必要があると。なんでこう、一度も成功したことない動作は、成功したことない以上動作のイメージがないので、このできるためにはイメージが必要だけど、できないからイメージがない、できないからできるのジャンプを追い越す、飛ぶためにはこのパラドックスを超えて、イメージがなかったけどできたっていう偶然が成立する必要があり、このジャンプを可能にするのがエクソスケルトンだというわけなんです。古谷さんの仮説によると、成功までの道筋の見当がつかないところにエクソスケルトンがゴールを設定してくれるので、まあ、エクソスケルトンは意識と関係なく指を動かすことによって、意識できない動作、つまりこうできたイメージができてない領域へと、私たちの体を連れ出してくれるっていうね、話なんですよ。すごいですよね、エクソスケルトン。何でもそういうのを作ったら、飛び箱とか、わかんないですけど、鋼鉄棒とか、ね、縄跳び、二重跳びとか、何でもできるようになっちゃうかもですね。でもそういう、こう自分ではイメージできてなかったけど、一回体験すると、それが偶然であっても体験すると、あ、こういうことかってなって再現できるようになることって結構ありますよね。ピアノとかそういう音楽だけじゃなくて、運動ももちろんだし、なんだろう、あと仕事とか人間関係とかもそうかもしれないですね。あ、こういうことかって思う瞬間があれば、新しい領域へ意識を超えてジャンプできることがあるっていうか。で、この本には他には、こう元プロ野球選手の桑田真澄さんの投球フォームが毎回違うっていうことを分析するくだりとか、あと報酬を与えるのと罰を与えるのと、どっちができるようになってどっちの方が体に定着するのかみたいなことだったり、まあ、いろんな話が出てくるんですよ。私がこの本を読んで分かったのは、できないからできるへのジャンプにはいろんな飛び方があるんだなっていうことなんですよね。イメージしてなかったけどできたっていうこともあるし、筋トレみたいにこう積み重ねてできるっていうこともありますし、補助輪のようなこう補助をつけながらできるをこう疑似体験した結果できるようになるっていうこともあって、まあ、それってよく考えると不思議なことですよね。同じことができるようになるのに、いろんなアプローチ、いろんなできるゾーンへのジャンプの仕方があるって興味深いなと思いまして、今日はもう一箇所紙フレーズを読んで終わりたいと思います。できるようになる過程は、人を小さな科学者にします。そして同時に文学者にします。本文でも触れたように、できるようになるとは、自分の輪郭を書き換えることです。それは本人にとって大きな冒険です。と 伊藤さんの後書きに出てくる箇所なんですけど、できるようになるとは自分の輪郭を書き換えることっていい言葉ですよね。大きな冒険、確かにと思いまして、ユッケさんのお嬢さんはこれからまだまだどんどん自分の輪郭を書き換えていって、たくさんの冒険を経験できるのいいな、羨ましいなって思いました。興味を持っていただけたらぜひ読んでみてください。体はよくできるを科学するテクノロジー×身体と、もう一つご紹介した方の記憶する体もよかったら手に取ってみていただければと思います。リクエストありがとうございました。さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。